ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券代表取締役社長永堀誠さんとともにお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。永堀社長、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。本日はどんなお話でしょうか。
はい、本日はですね、もう世界でホットトピックな、関税について、少し深掘りしたいと考えております。
今朝方も驚きましたね。相互関税一部停止というサプライズございましたね。
おっしゃる通りです、まあ、今回そのトランプ氏は関税の引き上げについて、大統領選当時から、まあ、実は言っていて、で私自身も以前このラジオでも、言及させていただきました、で結果として4月2日ですね、まあ、メイクアメリカウェルシーアゲンと言いながらですね、具体的な数値を発表して大統領令として制定をしたと。で内容としては、まあ、世界共通課税として 10% で総合課税として60カ国に上乗せ関税ということなんですが、まあ、これによって貿易赤字を一気に解消するということだったんですよね。で、まあ、結果として、大きくマーケットは荒れて、そして、株安ドル安ということになったわけなんですが、まあ、昨日のアメリカ時間午後、突然ですね、一部人々が大きく動きすぎているみたいなことを言いながらですね、90日の停止を発表ということでございました。
はい、もう株価も記録的なリバウンドとなりましたし、債券も動いて為替も大きく変動がありますね。
そうなんですよね。で、まあ、今回そのまず総合課税として、彼が発表していた、その主張、このトランプ氏の主張なんですが、彼は今 いろいろな意味で各国から、関税をかけられてきたので、対抗すると言ってきたわけなんですが、まあ、ちょっとその根拠がですね、あと計算方式が、まあ、ちょっとこれは、単純すぎるんじゃないのと言ったことがかなり出てました。でただもしですね、この90日の停止が本当に終わってしまって、この総合課税がかけられると、まあ、今回中国は報復課税もしていたので、まあ、結果として 125% 程度、で、ヨーロッパは20、日本24、台湾は32、インド26と、で、これはもう非常に高い関税になるんですよね。で、これによって、まあ、各国は個別に交渉を始めているという状況です。また、米国製以外の自動車には別途25という関税も、話が出ているので、まあ、日本にとっては大きな痛手に、これ、もし停止が終わればですね、なるんだろうなというふうに思っております。
ちょっと、これからの90日間も緊張感を持って交渉に臨むことになると思いますが、この関税っていうのは、経済状態を根底から覆すほど大きいものですよね。
そうなんですよね。で、実は人々はですね、まあ、この近代史の中でですね、関税に対していろいろな、その思いと動きをしてきたということなんですが、まあ、少しちょっと歴史のお話をさせていただくと、日本の歴史のですね、授業で出てきたですね、1858年、日本の江戸幕府は、米国と日米修好通商条約と、いう、締結をしたわけなんですが、まあ、これは学校で、皆様多分お伺いされたと思うんですけど、まあ、これによって横浜とか神戸の、まあ、日本で5校がですね、米国との貿易が始まったと。でも実はこれ関税自主権というのが認められていなかったんですよね。まあ、具体的には輸入品に対する関税というのは通常その国が決めることができることになっていたわけなんですが、まあ、これが自主的に決められないと。で、これはですね、明治政府にとって、関税自主権を持っていないというのは独立国家として、不適格であるということで、かなり必死にアメリカと交渉して、で1911年にですね、小村寿太郎外務大臣の時に、最終的にこの自主権を勝ち取ります。まあ、このぐらい重要だったんですよね。
そういうことなんですね。その後はいかがだったんでしょうか。
はい、でそれから実は20年ぐらい後なんですが、まあ、世界恐慌が起こって、そして金融機関の連鎖破綻、まあ、これ今でもそんなようなことはよく話が出てくるわけなんですが、これを防ぐために各国が関税を実は利用します。で具体的にはブロック経済という言葉で、まあ、これも教科書に出てきたかと思うんですが言われておりまして、要は自身の経済圏が大きい英国とかフランス、アメリカが各々高い関税を設けて外部からの輸入品を抑えて、 ポンドであったりフラン、あるいはドル圏の中で経済を回そうとしたわけなんですよね。で、彼らは植民地政策の中で食料とかエネルギーの自給率が高くて、まあ、結果として外部遮断しても生きていける状態であったと。で、ただその時ですね、まあ、それから遡ること30年ぐらい前に、敗戦国になってしまったドイツも含めて、同一通貨の経済圏で自給率が低かった、まあ、ドイツ、イタリア、日本。で、これは高い関税の中で生きていけなくなってしまったんですね。で、結果として外部侵略を始めました。で、これが第二次世界大戦に向かっていったという、こういう歴史が実はあるんですよね。
そうなりますと、長堀さん、関税間違えると、戦争になるという可能性もあるということですよね。
おっしゃる通りなんです。で、そこで実は人類はですね、まあ、大きく反省して、そして戦後2年後のですね、1947年、関税及び貿易に関する一般協定、これ GATT、GATT と言われてるんですが、今名前を変えて WTO と言われてます。で、これを定めて、関税評価は国際的に統一にして、そして客観的立場に立って、自由貿易の促進を目指すと、で、むやみに関税を上げないということを確認したんですね。で、これは今回のトランプ氏の行動は、まあ、完全にこれとは、相反していて、まあ、一部報道では戦後の経済秩序を変えたと言われているようでございます。
それほど歴史を揺るがすような事態になってますが、これどうなっていきますでしょうかね。
はい。まあ、あくまでも個人的見解なんですが、まあ、今回も一時停止すると言っているですしですね、関税を長期で適用することはちょっとないのかなと考えてます。で、むしろ今後の交渉として使うイメージかなと思ってます。まあ、なぜなら、関税の上昇は結果として、米国内の物価上昇に直結します。まあ、彼は、米国製品の販売促進が目的と言っておるんですが、まあ、純粋な米国製品なんてもうすでにほとんどなくて、原料や部品は外国製が常に使われていると。まあ、結果として、米国製品も押しなべて値段が上がってしまうということなんですよね。で、アナリストの予想によると、これ米国のインフレ率を 2% 以上上げるという可能性があると言われていますし、まあ、結果として、米国の利下げペース、今利下げ段階に入っているはずなわけなんですが、まあ、これが下がってしまう。結果として個人消費に悪影響があって景気減速につながると。まあ、各国が対抗関税をかけておければさらに輸出品も停滞して、結果として、景気減速に拍車がかかるというようなことになってくると思います。
すでにアメリカ企業や個人からも反発があるようですが、誰も得しなさそうですけどもね。
そうなんですよね。だからまあ私も発表当初からですね、まあこれへのカードを使って、各国から米国への輸出入とか、直接投資の見直しをしてほしいということかなというふうに思っておりました。まあ、日本で言えば自動車輸出とか食料輸入、またテクノロジー企業への直接対内投資といったところかなと思ってます。
となりますと、今ここで焦る必要はないと考えてもよろしいでしょうか。
はい、そう考えております。まあ、ただ、短期的にもですね、一部の企業や国家に大きな幸せがいく可能性があって、まあ、これが、二次世界大戦の時は3カ国だったわけなんですが、まあ、こういったようなところ、例えば、ベトナムとかタイは非常に高い関税がかけうる、ところだったので、まあ、こういったところは大きな、インパクトがあり得るのかなと思ってます。
日本が見直すべきことっていうのはありますでしょうか。
はい、これをもとにですね、改めてその秩序が変わってきたということを考えると、歴史の反省からですね、日本として見直すべきことがあるかなと思ってます。で、それはエネルギーや食料の自給率です。まあ、ここ数年間でですね、秩序が崩れ始めてきているので、まあ、そういった意味で自国の生命力強化っていうのは必須かなと思ってます。
はい。
エネルギー分野では、まあ、化学燃料、化石燃料に頼らないエコシステムの構築ですね。で、また、食料自給率なんですが、今、カロリーベースで 38% で、ここ60年間で実は半分ぐらいに下がってるんですね。で、一方で実は、このかのアメリカは 121% です。まあ、こういった意味でもですね、再生エネルギーとか、アグリテックの分野を改めて考え直す時期が来たかな、というふうに考えております。
今回は足元で騒がせているその相互関税、また関税についてどのように考えたらいいのか、長堀社長に伺ってまいりました。長堀さん、ここまでどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでフィリップ証券から無料のウェブセミナープライスアクションで知る売買のチャンスのお知らせです。4月24日木曜日夜8時から9時までウェブ限定で開催します。このセミナーでは価格の動きの分析から市場の心理を読み解くプライスアクションを通じてスキャルピング取引でもスイング取引でも売買のチャンスを逃さないためのルールを学ぶことができます。講師は雑誌ラジオなどでおなじみの陳正人さんです。申し込みの締め切りですが4月22日火曜日午後3時です。参加は無料です。視聴 URL はセミナー開催日の2日前までにご登録いただいたメールアドレス宛にお送りします。イベントの詳細お申し込みはフィリップ証券のホームページまで。ファイナンシャルジャーニーのホームページ右側バナーからもフィリップ証券のホームページにリンクしています。なおこのセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長、金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる、変わるをブランドコンセプトに、投資のことが分かる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様のニーズに合ったご提案が可能です。フィリップ証券は金融のマーケットに興味を持ち、そこから国際情勢などをご自身で学んで、今では各方面で活躍されている小倉優子さんを公式ブランドアンバサダーとしてお迎えしました。Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんとともにお送りします。門倉さんとお電話がつながっています。門倉さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は東南アジアで急拡大する即席麺の消費というテーマで伺ってまいりますが、日本では人口減少の影響もありまして、1990年代以降即席麺の消費が頭打ちになっているそうですが、東南アジアの地域では即席麺の消費が急拡大していると聞きます。そもそも門倉さん、即席麺はどの国で発明された商品なのでしょうか？
はい、意外に知られていないんですけれども、即席麺はもともと日本で発明された加工食品です。
はい、
で諸説あるんですけれども、1958年にですね、日清食品の創業者の安藤桃福さんが、開発したチキンラーメンがですね、その草分けというふうに言われています。
はい、
でその後ですね、日本で発明された即席麺は世界各国に輸出されるようになりまして、それから技術移転も進んでいてですね、現在では世界各国で消費が拡大するようになっています。
はい、
世界ラーメン協会のデータによりますと、2023年の全世界の即席麺消費を年間でですね、1202億食にまで達しています。
わあ、それだけ世界的に広がっているんですね。東南アジアで即席麺の市場が拡大している背景にはどのような事情がおありなんでしょう？
はい、東南アジアの地域はですね、もともと麺食の文化が存在していたということに加えまして、
はい、
これまでの高成長の成果でですね、都市部を中心に購買力のある中産階級が、台頭してきたということもありまして、即席麺の消費販売がですね、急拡大するようになっていると考えられます。
はい、
で世界ラーメン協会のデータによりますと、ASEAN 全体のですね、2023年の即席麺消費量、コロナ禍前の2019年に比べまして、22% も拡大しておりまして、今世界の消費のですね、3割を ASEAN が占めるようになっています。
そうなんですね。その中でも特に消費の拡大が目立っているのはどの国なんでしょうか？
はい、それがですね、ベトナムなんですけれども、ベトナムの2023年の即席麺消費量、2019年対比で5割も増加しています。
5割も増加ということなんですが、このベトナムの消費が急拡大している背景にはどのような事情があるんでしょうか？
はい、ベトナムの即席麺の歴史は古くてですね、ベトナム戦争時代の1970年代まで遡るんですけれども、はい、当時南ベトナムに駐留していた米軍がですね、即席麺を持ち込んで、それが終戦後にベトナム全土に広がるようになってきました。はい、近年ベトナムでは女性の社会進出が目立つようになっていまして、共働き世帯が増加傾向にあるんですけれども、はい、この共働き世帯ではですね、朝食などの食事で手間のかからない即席麺が好まれる傾向にありまして、はい、それが即席麺の販売量拡大につながっている側面があります。
はい、
それからですね、ベトナムでも今日本と同様にですね、食品の価格が高騰するようになっていまして、はい、その影響でですね、安価で手軽なですね、即席麺を選ぶ消費者が増えているといった事情もございます。
女性の社会進出に食品価格の高騰も影響しているんですね。実際このベトナムではどのような即席麺が人気を集めているんでしょうか。
はい、ベトナムの即席麺市場で圧倒的なシェアを持っているのはですね、実は日本のエースコックなんですけれども、同社の市場シェア4割にも達しています。でエースコックは1993年にですね、ベトナムに進出したんですけれども、当時のベトナムでは国営の即席麺メーカーが市場シェアの大半を握っていたんですが、品質があまり良くなくてですね、ベトナムの消費者にはあまり人気がありませんでした。でその点エースコックの商品はですね、高品質で瞬く間にベトナムの消費者の心をつかむようになっていたんですけれども、決定打になった商品がありまして、2000年に発売したですね、ハオハオというエビ風味のスープに酸味と辛味を加えた麺で、この商品が大ヒットを記録して、以後ベトナムでは定番商品になっていきます。
そうなんですね。
はい、でエースコックはですね、今ベトナム人の方、健康志向を強まっているということもありまして、油をですね、一切使わないノンフライ袋麺を開発販売するようにもなっています。
はい、
でベトナムの即席麺の需要が非常に好調なので、エースコックは昨年の5月にですね、ベトナムのビンロン省で新工場の建設を始めています。稼働は来年の3月予定しておりまして、ラーメンですとか春雨、米麺など、即席製品の新拠点としてですね、年間12億食の供給を計画しています。
そうなんですね。 ASEAN ではベトナムのほかフィリピンでも即席麺の市場が拡大しているそうですね。
そうなんです。フィリピンではですね、即席麺の消費量、世界第7位になっているんですけれども、市場規模を年々拡大しています。フィリピンの即席麺市場の特色はですね、スープタイプではシーフード味が人気を集めています。それからですね、パンシットカントンと呼ばれるですね、焼きそばタイプも人気を集めていまして、すだちのカラマンシー味ですとか、ホットチリ味が好まれています。でスペインにはですね、スペイン語でメリエンダと呼ばれる午後のおやつの習慣がありまして、このメリエンダ向けにですね、開発されたミニサイズのカップ麺販売も今好調になっています。
その中でトップシェアを握っている会社はどちらなんでしょう。
はい、これはですね、モンデ日清というフィリピンの食品会社なんですけれども、1979年の創業で、もともとビスケットを製造販売していました。現在、モンデ日清のフィリピン即席麺市場におけるシェア7割に達しておりまして、ダントツということです。
日清ってなってますけども、日清食品とは関係あるんですか。
これはですね、日本の日清食品もフィリピンに進出しているんですけれども、ちょっと紛らしいんですけども、一切こう資本関係はありません。
日本の即席麺メーカーはフィリピンにも進出しているということなんですね。
はい、日清食品が進出しておりまして、フィリピンのジバのメーカーとですね、合弁会社を作って今製造販売を行っています。
今回は即席麺事情ですね、アジアの、お話を伺ってまいりました。興味深いお話、門倉さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
そしてスタジオにはフィリップ証券代表取締役社長長堀誠さんにお越しいただきました。長堀社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。